大竹紳士交友録、火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、連日ずっと日本学術会議の任命拒否問題というのがね、うん、報じられてますけれども、はい、まあ、この推薦した6名が会員に任命されなかった問題というのがね、うん、ずっと続いてますが、はい、まあ、菅さんが内閣発足した時にまず、うん、その国民のために働く内閣っていうような言い方をして、
はい、おっしゃってました
。まあ、今日もね、ポスターのそのお披露目があったようですけれども、うん、まあ、当たり前のこと言うなってその時に思いましたけど、まあ、だって本当に
今までの内閣は何して
たんだって普通にラジオで言えばそのリスナーに向かって喋るラジオみたいなことをスローガンにしてるものなんで、でもまあそれを当たり前のことなんで言うのかなと思ったら、でも今早速そういったね、国民のためというよりもこう自分の気に食わない人を近づけない内閣だなと思ったり、その説明を求められてもこうそのままやり過ごす内閣になりつつあるんですけれど、で、まあ、この学術会議について、とにかく今繰り返されているのは、総合的、俯瞰的観点というふうに、いうのを繰り返されてて、
はい、そうです。
まあ、学問の自由を脅かすんじゃないですかっていうふうに問いかけると、必ずこの問いかけが返ってくる。それがずっと連発されてて、まあ、よくその壊れたレコードのようだなんて言われますけれど、
はい、
まあ、レコードってそんな簡単に壊れないんでね、音楽好きとしてはそっちが気になっちゃうんですけど、で今そもそも学術会議ってどうなんですかっていうような話に、こうスライドしてきていて、まあ、それってやっぱり僕たちはこれ何度でも最初の問いに戻んなくちゃいけない、なんで6人が任命されなかったのかということに戻んなくちゃいけないんですけれども、はい、なんかそういった周辺情報が出てきて、こういった学術会議に税金使うのってどうなのみたいな話になってきてるんで、まあ、そこは何度も繰り返し戻さなきゃいけないと、で、その、まあ、首相は99人を任命したと、はい、いう言い方をして、6人を外したという言い方は全くしないんですよね。で、今になってその内閣府が2018年に出した文書に、内閣総理大臣に推薦の通り任命すべき責務があるとまでは言えないという文書が出てきて、でも、まあ、83年に、政府答弁で、まあ、政府の総理の任命は形式的だというのがあって、それって法解釈変更してるんじゃないですかって言われても、いや、そんなことありませんよということで、まあ、それ以上の議論になろうとしないと。で、この先週金曜日ですね、菅さんがその105人の推薦リストを見ていないというふうに発言をして、99人のリストを見ただけだと、で、6人の排除には自分は関係してないんですよということを言ったらですね、まあ、それで昨日、まあ、記者の方が加藤官房長官に、菅さん見てないって言ってましたけどっていうふうに言ったら、加藤さんは詳しく見てなかったことを指しているんだと、見てなかったじゃなくて詳しく見てなかっただけなんだという言い方をして、これ本当に言い訳の限界を超えてるなというふうに思ったんですけども、まあ、俯瞰的っていうのは相当遠くからうっすら見てるっていうことになるんじゃないかなと思いました。
見間違えちゃうぐらい遠くから見てる
す、ね、すごい俯瞰してたのかもしれないですけど、
まあ、どのくらい遠くなのか
ね、
こう、まあ、俺と同じ老眼だろうから、結構遠くに置いたってこと
か、ね、そうですよね。
それとも見てる時間もね、詳しく見てないんだったら、
シャッと、
まあ、でもこれ
ちら
名簿を見ていても見ていなくてもいずれにせよおかしくてですね、
はい、
まあ、見ていないということになったとすると、まあ、その学術会議の推薦リストに基づかずに任命したということになりますんで、これは学術会議法にある推薦に基づいて内閣総理大臣が任命するっていう規定に反することになるわけですよね。
6人を誰がどの権限で外したかということですよね。
で、誰かがその6名を削除したのであれば、それは総理大臣が任命するっていうこの権限を、まあ、侵害していることになりますよね。で、まあ、名簿を見ていたっていうことであれば、見てないって言ってましたよね、と、まあ、これ嘘つきましたよねっていうことになりますし、まあ、いずれにせよその任命を拒否した理由っていうのは、これ明らかにしてもらわなくちゃいけない、わけですよね。で、今日、まあ、毎日新聞にも、などいろいろ報じられてましたけれども、まあ、その政府の事務方のトップである杉田和弘官房副長官が、まあ、その首相の決裁前に推薦リストから、外す6人を選別していたということが、まあ、事実として出てきまして、まあ、菅さんは口頭で、まあ、報告を受けたと言うんだけれども、まあ、それでまた推薦名簿は見ていないっていうのが、またこれ、辻褄が合わないわけですけれども、で、まあ、この推薦リストを見ていないと言いながらも、まあ、自分は関係ないと言いながら、で、周りが必死にフォローをしていると、 まあ、森友学園問題の時に安倍首相が、うん、まあ、私や妻が関係していたら、うん、間違いなく総理大臣も国会議員を辞めると言って、はい、その発言を機に、まあ、いろんな周りの方たちがその発言をフォローしなくちゃいけなくなったという、うん、まあ、この番組に、ね、お越しいただい、うん、お越しになってましたけども、うん、赤木雅子さんがね、はい、その赤木俊夫さんのことをお話になられてましたけども、うん、ああいったこの部下の人たちが何とかそれを帳尻合わせようとするっていう、うん、まあ、こういう首相がうっかり言っちゃったことっていうのを周りが必死にフォローするっていうのがまた続いてしまうわけですけれども、うん、まあでも本当にこのなぜ任命されなかったかを明らかにするここだけを僕は問うべきだと思うんですよね。で、この今のうやむやなままだとこの任命されなかった6人の名誉っていうのも非常に損失するわけですよね。理由が曖昧なのに、うん、なんかあの人たちなんかあんまり良くないらしいよっていうようなことが曲がり通っちゃうので、うん、このままだと非常によろしくないと思うんですけれども、うん、まあなんとかうやむやにするために、うん、最終的にはいつもねその人事のことなんでお答えを控えたいと言うんですけれども、うんうん、果たしてその言い訳がどこまで通じるのかと、うん、で甘利経済産業担当大臣、うん、元担当大臣がですね、うんうん、このブログでこの日本学術会議っていうのは、うん、この中国による科学者の招聘事業の専任計画というものに、うん、まあ、積極的に、協力しているというふうに一度書かれていてですね、うん、この専任計画っていうのはこの中国政府が、まあ、各国の優秀な研究者を招致するために今進めている事業があると、うん、これに積極的に協力しているというふうに、まあ、記していて、うん、まあ、この甘利さんの発言っていうのが、まあ、ネットでバーッと広がってですね、うん、日本学術会議っていうのは中国とつながっているけしからん組織なんだと、うん、やっぱり問題なんだよっていうこの意見の広がりがあったんですけれども、うん、まあ、これはもう昨日加藤官房長官がですね、うん、まあ、学術交流を行っているところでありますけれども、うん、そのここの中国の専任計画を支援するっていうものではありませんというふうに、うん、まあ、きっぱりと否定をされたんですね、うんうんうん、そしたらですね甘利さんはブログを修正したと、うん、ブログ最初にはですね専任計画には積極的に協力しているというふうに書いてあったのが、うん、修正後にはですね専任計画には間接的に協力しているように映りますという表現を修正したんですよね、うん、
改ざんですね、
うん、改ざんですよね
ずれたね、
うん、でもこの甘利さんの言い切ったこの意見によって、うん、いやこの学術会議っていうのはよろしくないもんなんだよということでバーッと広まったわけですよね、うん、でこれまあ、この変更したっていうことが後になって分かったからこういうふうに記事にもなりましたけれども、まあしれっとそれを修正していたのであればもうそのバーッと出てしまった意見というのはそのままずっと流れっぱなしになってるわけですよね。でここ1週間ぐらいでのそのそもそもさ学術会議ってどうなのっていう意見のある種支えになってた部分なわけですよね。でそれが崩れてしまったけれども、まあ、あまりわからないように、こういった修正をサクッとしてくると。でこの1週間のやり取りいろいろニュース記事を見てると、うん、なんかちょっともうよく何が何だか分かんなくなってきたっていう感覚って、はい、多分ね、はい、お気になってる方もあると思うんですけど、うん、はい、これってでも本当ずっと森友かけ桜、うん、全部この、うん、いろんな情報が出てきて、うん、なんかよく分かんないよねっていう状況に持ち込むっていうのは、うんうん、ちょっと得意技みたいなところがあって、うん、だからこそやっぱり交通整理をしてというか交通整理をしなくてやっぱり最初の段階 の6名はなぜ任命しなかったんですかっていうことに、うん、答えてもらってませんよねっていうことをやっぱり問い続けなくちゃいけないんですけれども、うん、まあ、この学術会議のあり方をめぐっては、まあ、自民党がその見直しを検討するプロジェクトチームを作るというようなことも言っていて、
はい、
で河野太郎さん行政改革担当大臣が、はい、まあ、この予算なんかをチェックしていきますよというような言い方をして、まあ、あたかもその日本学術会議に問題があるんだよというような言い方をどんどん強めているんですよね。
それとこれとは別の話ですね。
全く別の話だと思うんですよね。
別の話で問題の本質が見えないうちに行革の方に話が進んじゃってるみたいな形になってる。
そうなんですよ、うん、あとまあその先日フジテレビのバイキングという番組では、うん、はい、そのフジテレビの上席解説委の平井さんという方がですね、うん、ここの会員になったらね6年間ここで働いたら日本学士院というところに行って年間250万円の年金がもらえるんですよというような言い方をして、僕もそれたまたま昼テレビで見てましたけども、まあスタジオはわーっと盛り上がってて、そんな本当にそんなことになってんのと。でもそれは実際にはそんな事実は一切なくてですね、 まあ、翌日か翌々日かに、うんまあ、ご本人じゃなくてアナウンサーが、はい間違っていましたということを、まあ、謝罪をされたわけですけれども、うんまあ、日本学術会議の、うん、がどういうものかっていうのは、うん、僕たちこの件があるまでそこまで知らなかった人が多いわけ で、うんうんでもそうすると、うん、実はこんなことになってんですよって言われるとやっぱりその場ではすごくわーって盛り上がるし、うん、これそんなところだったんだっていうふうに思ってしまうので、うん、でもこういった、うん、あの正しくない情報によって、うんうんまあ、その本質とは違うところでそもそもこの組織ってどうなのかっていう議論が膨らんでってるわけですよね。だから
歪んでいっちゃいますしね。
そうですよね。だから何度でもその6人をなぜ外したのかっていうところに戻し続けるっていうことがこれはメディアもそうだし国民の目線としては非常に重要になってくるのかなと思うんですけれどもね。
これそもそも日本学術会議っていうのは、うん、あの第二次世界大戦中に、うん、そのいろんな科学が戦争の遂行のために事実を曲げて使われたっていうことの反省点から、まあ、政府と距離を取ってきちっと学問的な提言をしようと思って、うん成り立った成立したその会議体なので、うん大体政府と考え方の違うものも含めた幅広い観点から総合的俯瞰的な活動っていう意味合いだったのに、まあ、本質と随分その説明される言葉の使い方もずれていってるっていうところもありますよね。
だからまあ僕なんかも最初の頃自分で原稿を返して書いてたんだけど、だからこの選ばれなかった6人は安保法制に反対してたとか秘密保護法に反対してたっていうことを書いてしまって、だからじゃないかっていうふうに自分なんかも書いてたんだけど、でもまあそれはまああくまでも推測であって、でなぜそのこの人たちが選ばれなかったのかっていうふうに、この人に対して目を向けるんじゃなくて、なぜ、任命しなかったのかっていう側に目線を向けていかないといけない。そうすると、もうその選ばれなかった人の素質というか資質みたいなところばっかりに、こう目がいってしまうと、これはまたおかしな話になるので、なぜ任命しなかったんですかっていうことをこれもひたすら繰り返して、言っていかなくちゃいけないなとは思うんですよね。
あの政府提出した法案に反対した人って学術会議の会員に選ばれた人もたくさんいて、
そうですよね。
で、その人たちと選ばれなかった6人のその線引きはどこなのかっていうのをちゃんとしないと、まあ、さっき武田さんがおっしゃったように、その6人の学者さんの名誉にも関することですし、
そうですね、
その6人選ぶと、日本学術会議が総合的俯瞰的な活動ができない、阻害する人たちっていう意味合いにも取られかねないんで、それは相当本人たちにとっては不利益な話ですよね。
それはだからこの件がもしこのままうやむやになって静まったとしても、その6人に対してのこれから何か仕事をしていく上でのもしかしたらこうリスクというかね、ウィークポイントになる可能性っていうのがあるわけですよね。であるならばやっぱりなぜその人が選ばれなかったのかっていうのを言っていかないと非常に失礼ですし、まあでもこのうやむやにするっていうことをまあまた狙ってるんでしょうけれどね、今流れを見てると。
番組では確か他の93のいろんな会あれがね、
学会リスク系の学会も声を上げたと、
みんなこの問題どうしてなんだって声を上げたと、それから番組に来たメールでは、
はい、あの東大大学院の教授の方が、はい、小島剛さんという方が、その人文科学系の学会も随分声を上げてると、じゃあ今後はあのリスト作る動きがあるよということをわざわざ、あの聞いてくださってメールを送ってくださって、
あれは確か内部の声だった。
そうですね、学術会議の提携会員をされている方
の声でしたね、はい、内部でそういう声が上がっているというふうに。
そうですね、だからこれでその学問の自由が死ぬとかって大きなことを言う前に、なぜこの人たちが任命されなかったのかっていうことをまずもうしつこく何度でも言っていくってことが必要じゃないかなと思います、
ね、なんでかっていうのとね、頭の中にはなんでだろうっていう音楽がずっとさまよってますけど、
はい、はい、大竹紳士交友録、今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。